皆さんこんにちは。新刊ラジオ第487回4月26日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然ですが皆さん、マイクロソフト社の社長ビル・ゲイツ氏の時給を知っているでしょうか。一説によると、なんと時給1250万円だそうです。すごいですねこれ。ちなみにこの情報、今回紹介する本の冒頭に書いてあったんですけども、読んだ時にですね、もう嫉妬を通り越して驚いてね、もう驚きも通り越しても呆然としてしまいました。まあもちろんビル・ゲイツ氏はですね、時給でお金をもらっているわけではなく、彼がもらっているお金を、彼の労働時間で単純に割っただけの金額が時給1250万円という数値なんですけれども、今回のキーワードとなるのはですね、この社長と時給のお話です。もっと正確に言うならば、社長の給料を時給に換算するという感覚のお話ですね。例えば中小企業の社長さん、あなたの時給は一体いくらになるのでしょうか。年収は分かっているけど時給は分からないという人、もしくは、年収だったらそこそこ高いんだけど働きすぎて時給にすると低くなるよなんて、自慢気味に語っている人多いのではないでしょうか。今回はそんな社長さんにぜひ読んでほしい本の紹介です。というわけでそろそろ行ってみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日本実業出版社より出ております吉澤勝著、社長の時間の使い方という本です。タイトルの通り、社長さん向けの時間管理術の本です。ですがですね、時間管理のノウハウだけでなく、なぜ時間効率を上げなければならないかという言及もなかなか深く洞察されていますので、単なるハウツー本にとどまらない社長向けビジネス書と言えるでしょう。著者の吉澤さんはコンサルティング業界の人で、株式会社トータルマネジメントコンサルティングの代表取締役をされています。またですね、税理士の資格も持っていて、吉澤税務会計事務所の代表でもある方ですね。これまで出版された本に、初めての独立起業なるほど成功ガイド、起業家のための手金経営で勝ち残る方などがありまして、また中小企業診断士の資格もお持ちですから、普段から中小企業の社長さんと関わりの深い方です。そんな吉澤さんがこの本の冒頭で述べているのが、社長は自分でコントロールできる時間が一般のサラリーマンより長い、つまり一般のサラリーマンより時間効率を上げることができるといった内容。これに関しては僕もなるほどと思いました。そこは確かに気づかなかったですね。まあ確かにこの時間管理術の本は数多くあるんですが、一般社員向けに書かれたものがほとんどです。ですが中小企業の社長さんやベンチャー企業を起こす起業家の人たち向けに書かれた本は少ない気がします。考えてみれば確かにそういったね、ちっちゃい会社の社長さんの方がですね、自分の時間にかなりの自由が効くんじゃないでしょうか。そこで社長はどんな優先順位で時間を使うべきかというのを考察したのがこちらの本です。しかしね、その具体的なノウハウは大量にあるので、ぜひ本を読んで確認していただきたい。というわけで今回新刊ラジオでは、前提条件となるこんなお話をしようと思います。社長の時給が下がる理由。はい、冒頭で挙げましたビル・ゲイツ氏の時給のお話。ここで大事なのは、社長の給料を時給に換算する、つまりですね、効率よく稼げているかどうか確認するということなのです。社長の給料を時給に換算するのはすごい簡単で、会社の利益を社長の労働時間で割ってみればいいんです。するとありがちなのが、売上も従業員も増えた、でもよく考えると神さんと二人で商売をやってた時の方が儲かってた気がするんだよとか、
会社が順調に成長して夜中まで働くようになったのに、開業当初に比べて手元に残る稼ぎが年々少なくなっていく
という社長のつぶやき。そう、社長さんの時給は下がりやすいんです。ではなぜ社長の時給は下がってしまうのか。これはですね、先に答えを言ってしまいましょう。社長の時給が下がるのは会社の経費が増えているからです。はい、会社の経費という言葉が出てきましたけども、会社の経費というと人件費や家賃などの固定費、商品代金や材料費などの変動費、この2つに分けられます。このうち固定費というのが意外と厄介なんです。ではここで一つお勉強。ビジネス版メタボリック。まるでメタボリック症候群のように、 固定費が負のスパイラルを描いて増えていく。
うん、うちの会社も売上が伸びて従業員が増えてきたな。よし、従業員を収容するためにもっと大きなオフィスを借りよう。
支払い家賃アップ。
オフィスを借りたから保証金を支払うために少し借り入れをしないと。
支払い利息アップ。
固定費がかさむな。もう少し売り上げを上げるために人を雇うか。
人件費アップ。
従業員が増えてきたな。よし、従業員を収容するためにもっと大きなオフィスを借りよう。
支払い家賃アップ。
オフィスを借りたから保証金を支払うために少し借り入れをしないと。
支払い利息アップ。
固定費がかさむな。もう少し売り上げを上げるために人を雇うか。
人件費アップ。
うちの会社も売り上げが伸びて従業員が増えてきたな。よし、従業員を信用するためにもっと大きなオフィスを借りよう。
はい、というわけでビジネス版メタボリックのお話でした。怖いですね。固定費がどんどん増えていき、会社の身動きが取れなくなってしまう、嘘のようでよくあるお話なんだそうです。社長はどうやって時給を上げる？さて、先に挙げたビジネス版メタボリックの他にも社長の時給が下がってしまう理由は数多くあるんですけれども、それは本を読んで確認してもらうとして、最後に社長の時給を上げる方法、これを一つご紹介しましょう。昼食の時間をずらしてラッシュを避け、効率を上げる。社長の時間というのは社員よりも自由になるのですから、社員と昼休みの時間を同じにする、つまり社員さんたちと一緒のタイミングでご飯を食べる必要は必ずしもありません。それでは昼休みの時間に合わせて仕事を中断することになりますね。実は中断した仕事を同じ状態に戻すには25分かかるという研究結果があるそうなんです。また世の中の多数を占める一般社員と同じタイミングで昼食を食べるということは、お店が混んでいる時間帯にわざわざ買いに行く、食べに行くということになり、待ち時間など多少の時間ロスが生まれます。この本ではラッシュ時と通常時の昼食時間には少なくとも15分は違いが出るとされており、先ほどの仕事の中断による時間ロスと合計すればラッシュ時に食事をとると40分のロスが生まれるのです。この毎日40分の時間ロス、1週間を5営業日とすれば3時間20分、1ヶ月を4週間とすれば13時間20分、1年で160時間もの時間ロスになります。8時間労働で1日を換算すれば20営業日分ですね。なんと1ヶ月分の労働時間です。ですので社長さんは仕事を中断しないようにキリが良いところでラッシュ時を外して昼食を食べることができ、そうすると1ヶ月多く働くことができるのです。はい、というわけでした。時間をね、貯金するような地道なお話に聞こえたかもしれませんが、自分の時給を意識して確実に結果を出すためには時間の無駄遣いというのはね、避けるべきですね。ここで重要なのはやはり時給の感覚、言い換えれば同じ時間数でどれだけ多くの結果を出すかということでしょう。昼食の時間といえども会社にいる時間には変わりないのですから、そこでも気を抜かず効率の良い方法を選択するという意味で良い判断ではないでしょうか。以上紹介してまいりました社長の時間の使い方、ね、社長の時給が下がってしまう理由や時給を意識して働くことの重要性、感じていただけたでしょうか。ね、夢中で働くあまりこの全体的な利益の観点が薄れて、あまさえね、自分の仕事の利益率、つまり時給が下がっていることに気づかない、これはねよくある話だと思います。 だからこそ、今一度ですね、自分の仕事の仕方を振り返るためにこちらの本を読んでみてください。ベンチャー志向の人や起業したい人には断然おすすめの一冊です。またですね、業績の伸び悩みに頭を抱えている中小企業の社長さんがいましたら、ぜひこの本を紹介してあげてみてください。多分ね、僕と同世代の20代の方なんかね、お父さんとかまだ働いてると思うんですけども、意外と中小企業の社長だったりとかするかもしれませんから、ぜひぜひこの本プレゼントしてあげてください。なかなかですね、シンプルに書かれてて、読みやすく、また改善箇所が必ず見つかると思います。というわけで書籍情報です。儲かる会社にすぐ変わる社長の時間の使い方、吉澤勝著、日本実業出版社より定価1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました社長の時間の使い方、いかがでしたでしょうか。この本ね、タイトルに社長と書いてあるんですけども、僕読んだ感じではですね、社長じゃなくてもこれ見ていいなと思いました。全体的なね、経営とかその会社の利益のお話があるので、まあ、例えばその社長さんがそのワクワクする仕事をしたい、つまり新規事業を立ち上げたいときは固定費をある程度削っておかないと利益が出づらくなってるから、ワクワクする仕事はできないよみたいなこと書いてあったんですけども、まあ、そういったですね、大きな話から意外とね、その小さな時間の節約方法までいろいろありますので、まあ、ぜひですね、ベンチャー企業の方、中小企業の方、結構ですね、大きな裁量権を持ってると思うので、ぜひこの本読んでみてください。社長の時間の使い方、俺社長じゃねえから関係ねえやとか思わずにですね、ぜひ取締役とかですね、もう部長さんレベルでも見てほしい本です。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。4月ですけど皆さん、お仕事頑張ってください。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。